京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは NPO センターのくるみやさんです。
どうも、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。くるみやさん、2月でございます。
はい、2月ですね。この間もう節分が過ぎてしまっておりますが、
はい、早く暖かい春が来てほしいなと、そんな気分でございます ね。
このところ雪が降ったりなんだりって、非常に寒い状況が続いてましたんで、まあ、早くなってほしいですよね。
ね、本当です。さあ、今日も素敵なゲストをお迎えしております。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人キャプセイ代表理事理事長の磯川進さん、副理事長事務局長の吉田健一さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は素敵な男性に囲まれた収録でございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけれども、こちらの NPO 法人キャプセイ、はい、どういった活動をされている団体なんでしょうか。磯川さん、お願いいたします。
はい、現在ですね、若者を取り巻く状況というのが、経済的にも、まあ、いろんな状況が非常に厳しい状況の中でですね、はい、若者が自分らしく生きるということがなかなか難しい、そういう時期かなと思います。うんうん、で、私たちキャプセイと言いますのは、その若者が自分らしく生きていく、自分の個性やとか感性、はい、あるいは自分の能力を生かして自己肯定感を高めながら自分らしく生きて自分らしいキャリアを形成していく、それをサポートするのが私たちのミッションというふうに考えて活動しています。はい、う
ん、自分らしく生きるってこう簡単に言っちゃいますけど、非常に難しいっていうか ね、はい、奥が深いというか、
はい、そうですね、はい、
まあ、そういったその自分の価値観ということを見つけながら、そしてキャリアを築いていくというお話でしたけれども、具体的に活動の内容としてはどんなことを。
はい、その前にキャプセイという名前をちょっと紹介させていただきたいんですけどね。
はい、
キャプセイというのはアルファベットで CAPSAY って書きます。で、何の略かと言いますと、キャリアプランニングサポートアソシエーションフォーユース、若者のためのキャリア形成を支援していくというような、はい、ことで付けた名前です。
あ、なるほど。このキャプセイのキャーがキャリアのキャーだったんですね。
そうです、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、それで今もおっしゃっておられました、どういう活動をしているかといいますと、はい、具体的にはですね、今年度からこう目標としてきているんですけども、うん、京都の社長と若者のマッチングをサポートしたいということで、マッチングカフェをしてみたり、うんうんうん、あるいは特に私ども外国人留学生とのネットワークが非常にありますので、今日の社長と外国人留学生の、うん、マッチングカフェですね、
うんうん、
というのを実施したりしております。うん、はい、で、それをしている、その日常的にはですね、私ニックネームイソジーというニックネームを頂戴してましてですねイソジーのキャリア相談室、これ水曜と土曜日週2回、うん、人町交流館で開設してます。うん、で、他に適宜ですけども、外国人留学生のキャリア相談なんかもやったりしています。で、そういうふうなことをしていく中で、実際に京都は中小企業の町でもありますので、
はい、
中小企業の社長様とですね、うん、若者のマッチングの機会を作っていくというふうなことを、NPO 法人としてはやりながら、うん、あとは、イベントでですね、後半ご紹介させていただくイベントもありますが、去年でしたら今日の社長と、外国人留学生の就職カフェなんていうようなこともやったりしました。はい、で、あとはデリバリーキャリア講座ということで、いろんなところに出かけてブラック企業の話とか含めましてですね、
はい、
キャリアに関わるお話をさせていただいたりしています。 まあ、大体そういうところが、うん、あのキャプセンの、うん、活動内容になります。
なるほど。あの磯川さん、磯爺さんということなんですけれども、はいはいはい、あのキャリア相談で、まあ、磯爺さんにさんってつけていいのかしら、うんうん、相談来られる学生さんいらっしゃるんですけど、そもそも磯川さん自体がそういったキャリア相談に乗れるということなんですよね。
そうですね、うん、はい、あの私は、まあ、あのある大学で、うん、あのまあ、定年までの8年間はキャリアセンターにおりまして、
はい、
まあ、あの学生のいろんなあのそういうキャリアに関わる相談に応じていたり、
うん、
まあ、あるいは企業とのネットワーク作りをしたり、う
ん、
というような仕事、まあ、あるいは父母との話ですね、うん、そういう仕事をずっとしておりました。ですからあの相談等々はあの、まあ、なかなか未熟ではありますけどね。皆さんがその、あの、あの話にはいろいろとあの相談に乗らせていただいてますね。
なるほど、はい、もう大学の、ね、キャリアセンターでがっつりされてきたというご経験から、
うんうん、そうですね、
ね、うん、頼もしいことでございます。
いえいえ、
はい、まあ、実際どんな学生さんとか来られたりするんですかね。
はい、NPO 法人の場合はですね、
はい、
まあ、大学のキャリアセンターでいろんな就活の相談等々ができている学生は来ないですよね、
うん、
でどちらかというと大学のキャリアセンターにはちょっと行きづらいとかですね、
はい、
あるいはこんなこと話しにくいなとかですね、うん、というふうな感じ、あるいはちょっとそのなんて言いますか、いろいろと困ったことが多い、
はい、
というふうなね、そういう若者学生が、うん、NPO の方の磯爺の相談室に来ます。大体学生と社会人の割合は半々ですね、うん、
はい、社会人になられた方もお越しになるんですか。
来ますね、うん、第二新卒とか社会人も来ます、
はい、うん、例えばこの自分が今ここの会社に就職したけど、うん、先どうなるんだろうとか、そんな感じのご相談なんでしょうかね。
ですね、転職の相談、うん、がまあ多いですね、うん、やっぱり社会人の場合はですね、
うん、はい、そうですね、社会人になってしまったらもう大学のキャリアしていけないですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、はい、まあ、そういった方たちがお越しになってということなんですけれども、うん、何かこう印象に残った学生さんの話とかありますか。
そうですね、うん、自分らしく生きるっていうのはすごく勇気がいりますよね。
そうですね、
みんなが就活していると、うんうんうん、みんながエントリーシート書いて出していると、
はい、
でもう内定だどうだこうだこうみんなわわ言ってるところで、
うんうんうん、
自分らしく就活ってなかなか勇気があるんで、うん、で今年今相談に来た若者の中でですね、
はい、
まあすごく自分らしい就活したなと思う若者がやっぱり何人かおりましてですね、
はい、
うん、例えば大学ではまあ、いわゆる政策関係、公共政策関係の研究をしてた学生ですけども、
うんうん、
周りの仲間はみんな公務員になるんですけどね、うん、彼は普通の就活っていうか、うんうん、就活一切しなくて、で夏に農村にですね、インターンシップに行くと、うん、ということ でこの農業がこれが最強やということでですね、で自分は農業に従事するということで実際にもうそう進路を決めて、うん、もう来年まあ、新潟県の方ですけどね、
はい、
まあ、とりあえずは有償インターンシップでスタートなんですけども、うん、農業に従事する若者がおったり、
うん、
ね、あるいはすごくね全くコミュニケーションが苦手な若者って結構おりますよね。だけど、はい、だけどものづくりをしたりいろんな研究調査したりしたら、うん、ものすごく丁寧にできる若者ってもたくさんおるんですよね、
うん、
やっぱりそういうふうなんでちょっと中学高校の時にちょっと引きこもりで不登校になっちゃったという本人が言ってたんですけどね、うん、ですけれど、まあ、大学に行ってですね、で文化財の保護の仕事を、うん、うまくこうできましマッチングできましてですね、うん、でそういう方向に進んでいく若者もいます。本当にねコミュニケーション苦手でちょっと話してても気の毒なことなんですけどね、だけどやっぱり自分らしく彼も、うんうん、生き生きとこれからの仕事に取り組んでいくというようなことでちょっと報告に来てましたですね、
はい、
いいですね。なんかこう自分の好きなこととかできることっていうのをね、ちゃんとこう見出せる場所っていうか、そういったきっかけを作ってくださるところなんですね。なんかあのイメージとしては、その就職についてのキャリアの相談って、ちゃんと大学にキャリアセンターがあるので、そこでこと足りるのかしらっていうようなイメージがあったりしたんですけれども、そもそもこの団体なんで作ろうと思われたんですか？
そうですね、私はキャリアセンターにおりまして、まあ定年を機に NPO っていうことになったんですけども、あのやっぱり大学のキャリアセンターでやるサポートっていうことになりますとですね、どうしてもその結果を問われるわけです。だから例えば就職率とか、あるいはその、まあ、ちょっとこう有名大学になりますとね、そのいわゆる就職先でもトップ150社とかトップ106社とかこうリストアップしてですね、でそこに何名通るか、何名こう内定もらえるか、でそれがまああの、まあ、ちょっと名前出して恐縮ですけど、例えばカンカン同率の中でのランクではどうかとかですね、そういうことがまあやっぱり問われるわけです。でなおかつ個々の学生に対してはどういうサポートかというと、まず順番決まってまして、自己分析の仕方から始まって、エントリーシートの書き方から面接対策からあれですね、マナー講座とかですね、そういうふうな形で、まあ、結構決まりきったあれですね。でその中で、言うことというと、例えば企業はコミュニケーション能力を一番求めるから、もっとハキハキ喋ろうよとかね、そういうこと でそうじゃないやろというような思いがすごくありましてですね。で、まあ、大学のキャリアセンター、大学退職を契機に、まあ、いろんな仲間と、同じくそのキャリアセンターで学生と、まあ、いろんな相談に乗ってる仲間とか、あるいはあの研究者教員も含めてですけども、NPO を立ち上げて、ね、まあ、今頑張ってやってるというふうなところですね。
なるほど、まあ、そういった意味では本当にあの決まったレールじゃないですけれども、そこじゃないところであの相談をさせてもらえるという、まあ、この辺がね、こちらの団体の大きな魅力なのかしらと。
そうですね、ね、
はい、まあ、あのまだまだ時間は続きますが、後半戦ではですね、2月に控えております大きなイベントの、お話を伺いたいと思いますので、ここで一旦音楽を聴きください。ミュージックブレイク、音楽のご紹介は磯川さんからです。
それでは私が好きな歌手ですけども、ライオネル・リッチーのですね、Say You Say Me をお願いいたします。
本日のゲストは NPO 法人キャプセより代表理事長の磯川さん、副理事長事務局長の吉田さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどはですね、このキャプセの活動内容ということで、価値観に合った仕事とかね、自分の、やりたいことを見出す、まあ、そういったことをサポートされているというお話を伺いました。そして、今からはですね、今月に控えております大きなイベントですね、はい、こちらのセミナーのご紹介を吉田さんにしていただきたいと思います。
よろしいですか？
お願いします。
2月11日の祝日なんですが、お昼からまあ夕方まで時間をかけまして、大学生の保護者のための無料就活セミナーと。ただし就活の活は克服の克で、勝手にちょっと活と読ませていただきまして、そういうセミナーを予定しております。
聞こえは就活という言葉で同じなんですけど、この克服の活を使っているっていうのは、これ何かやっぱ深い意味があるんですよね？
あまり深い意味ではないんですけどね。まあ要は、おそらくどなたもこういう厳しい、エントリー100出せとか、そういう環境でこう叱咤激励されながらね、学生さん一生懸命頑張られるわけですけど、それをできるだけ無事に安全に乗り切っていただきたいという気持ちを込めて、こういう名称にさせていただいたわけです。
なるほどです、そしてもう一つ気になりましたのが、大学生の保護者のためのというふうにおっしゃったと思うんですけれども、大学生さんじゃなくて保護者さん、
まあ、これはですね、皆さんお気づきの方多いと思うんですけど、近年特に大学生に保護者が関与されるケースが非常に高まってるんですよね。これは例えば大学を選ぶ段階、それから入学式、 まあ、それから受験の時のオープンキャンパスとか、うんうん、はたまた就職、うん、下手をすると社会人になってからと、うんうん、少なくとも結婚するまでの間は、はい、ずっと関与していたいというね、はいはい、親御さんが非常に多いということで、うんうんうん、もう一つはそのさっき磯川からも話やりましたが、うん、あの大学ですでにできるところっていうのは我々やってもしょうがないと思ってまして、はい、学生そのものではなくて保護者を相手にこういうことをやるというケースは、まあ、一部ありますけどもまだまだ浸透してないんですよね、うん、だからそういうのはぜひ我々の方の役割かなということでちょっと企画をさせていただきました、う
ん、なるほど、まあね、親御さんがたくさん感化といいますか干渉されるっていうのは、うん、まあ、良いと悪いいろいろあるとは思うんですけれども、うん、まあ、あえてこの保護者さんの方にということでセミナーをされますが、どんな内容のセミナーになってるんでしょう。うん、
そうですね、まあ、保護者自体が就活するわけじゃないので、うん、だからといってあんまりね我々の方でああしなさいこうしなさいというのも、我々の主義ではありませんのでね、はい、じゃあ何かと言いますと、まずは世間、非常に日本ってその情報過多の社会なんで、はい、断片的にはいろいろ新聞テレビで伝わってくるんですけど、うん、全貌をしっかり把握するという機会って意外と少ないんですね、うんうん、正確な情報をセレクトして自分に役の立つものを取捨選択するというのは非常に弱いんで、
あ、難しいような気がします。
そうなんですよ、うん、だからその学生自身がもう就活時期だとか一生懸命頑張ってたり悩んでる姿を見てても全体が見えてないという状態がやっぱり親御さんの中に多いと思うんですね、うん、だから例えばその社会は大体どういうことになっているのか、うん、企業の側はどういう人を求めているのか、うん、大学ではどういう4年間通じてキャリアサポートをやっておられるのかということをまず知ることから始めましょうと、うんうん、で知った上で温かく子どもさんを見つめたりできることを援助してあげたりというのはそれぞれのご家庭によってやっぱり違ってきますので、そこらのまず前段階をしっかりやろうじゃないかというのが基本的な趣旨ですね。
なるほど、まあ、いろんな情報がある中から正しい情報をまずここで導いてくださると。
そうですね、
なるほどですね、まあ、そして、それが一番最初ですね、
うん、そうです。はい、で、まあ、プログラムそのものは、はい、そんなにこう気をてらったことをやる気はなくてですね、うんうん、はい、少なくとも大学生と日々非常に接触をして長い経験を持つベテランのまあ、就職カウンセラーというかキャリアカウンセラーを起用しましてですね、はい、我々のメンバーですけども、はい、で、まあ、スペシャルトークという形で、はいはい、保護者としてこれだけはぜひ知っておいてくださいという、うん、先ほど言いましたような大学生の就活とか就職の現状ですね、はい、こういうことをきちっと基礎的な知識をまずトークで語らせていただくと、これが第一幕、はいはい、で二つ目にはその大学のそういう関係者と、うん、それからハローワークの方とか、うん、それからかつて、人事担当をやっておられた民間の企業の方、うん、というのもお呼びをしてですね、はい、まあ、固く言いますとパネルディスカッション、はい、みんなの中で、議論をしていこうと、これが2つ目のプログラムなんです、うんうん、で最後にご希望によって、ぜひこれはうちだけの問題だけども非常にその聞いておきたいとか、はい、悩み事の相談があるとか、うん、いう方については個別にテーブルを設けて、はい、じっくりお話を聞かせていただきましょうと、うん、いうその3つで構成をしているのがこのセミナーの特徴なんです。
気をてらってないとおっしゃいますけれどもなかなか深いですね。
そうですか、至れり尽くせりといいますか、うんうん、
いやでもその企業の元人事にいらっしゃった方とかってなかなか話す機会ないですもん ね、
そうですね、
私もちょっと聞いてみたいとか思っちゃったり
ぜひお越しください
ねえ、まあ、またパネルディスカッション形式をしつつ、そして何か聞きたいことがあったらもう直接聞けちゃうわけですね。
そうです、
なかなかないですよ。
そうなんです、
はい、
でそれで一番 の、 極めつけはやはりそれを無料でやらせていただく。
あ、本当だ、無料ですよ。
資料代も一切、うん、頂戴しません、うん、で、はい、我々自身は全然これほとんど収入のない NPO なので、うんうん、悲しいことなんですけどもうこれはもうこの際なので、うんうん、もう思い切って、はい、ボランティア手弁当でやらせていただこうと、はい、いうことなので、ぜひこの機会をですね、うん、ご活用いただければなと思っております。
本当ですね、
やっぱり来てもらわないとね、
うん、
そこは。
そうなんですよ、うん、
いや本当に知りたいこととか困っている方たくさんいらっしゃると思うんですよね。
そうですね、
こういった場があればね、うん、いいきっかけをつかめるんじゃないかしらと思いますが、2月11日ですね。
そうです、
はい、 お時間が何時からでしたかね。
13時30分から16時30分、
はい、
で受付の方が13時から始めさせていただきます、
はい、あと会場どちらでしたか、
うん、会場は人町交流館という、はい、あの下京区の方にありますが、うんうん、こちらの方の会議室でちょっと予定をしております、
うん、はい、もう本当にあの日は差し迫っておりますけれども、うんうん、これお申し込みをしたい場合はどちらにご連絡をさせてもらったらいいですか。
我々のキャプセで検索していただきますとホームページがありまして、はい、トップの方にその告知のバナーといいますか、はい、ボタンを用意しておりますので、はい、そちらから入っていただきましたら、うん、あの申し込みフォームがありますので、
はい、
ぜひ早速からお申し込みでき
ます、ね、そうですね、
はい、はい、じゃあキャプセイのホームページをご覧くださいということですね、はいはい、これはあの初のイベントとお聞きしておりますが、
内部的にね少し3年ほど前にやってみたんですけども、はい、一般の方を対象にやらせていただくのは今回は全く初めてなんで、ぜひちょっとこれは成功させたいなというふうに思っております。
ちなみに定員とかあるんですか。
定員は一応あの50組、うん、組というのはご本人、はい、学生さんご本人も含めて1家族単位でまあ50単位
ご本人さんも来ていい
て、ね、ええ、もちろんあのご本人だけでも結構ですし。
あ、そうなんです
ね、はい、親に教えてあげようという逆のこともあるかな、うん、
そうですね、まあ、ここでもしねあの保護者さんとお子さんと一緒に来られたらね、うん、またこのセミナーをきっかけにいろいろお話とかもできていいかもしれませんね。はい、まあ、本当に内容盛りだくさんですのでね、ぜひぜひ一度足を運んでいただきたいと思います、
うん、よろしくお願いします、
はい、まあ、本当にあれですね、就活っていうのもだんだんだんだん、なんて言うんでしょう、大規模になってきたと言いますか ね、
そうですね、
ね、磯川さんいかがですかね。
あ、そうですね、まあ大規模っていうかあまりにもその形にはめられた就活にスケジュール的にですね、うん、やるというようなそういう形になってますね。ですからもうかつてはそうじゃなかったんですよね。やっぱりかつてでずっと昔ですけどね、うん、やっぱり自分が仕事を選んで自分でエントリーして大学の就職会ったって前に紙貼り出したらだけやったんですね。これはまあこういうメディアっていうかね、ウェブなんかの発達で、うん、
はい、
全てウェブエントリーになるというようなことになってきたりしてですね、うん、でそれと同時にすごく確実化してきましたですよね、うん、さっき言ってましたように、
はい、
エントリーシートの書き方とか、うんうんうん、ね、面接の仕方とかマナー教室とか、うん、でそういったことがキャリア支援となってますんで、
はい、
うん、やっぱりそうじゃないだろう、そうじゃないやっぱり生き方っていうのもたくさんあるだろうと、うん、いうことで自分らしく生きる若者っていうのが増えてほしいなっていうのは思っていますね。
本当ですね、
はい、
もうそこまでもノックの仕方とかお辞儀の仕方とかみんな一緒にされても、はい、人事の人対抗となんないんかしらとか、はい、思ったりしますけれどもね、
まあ、今や大学がね、うん、ちょっとこれ言い方語弊ありますけどね、
はい、
ものすごくその成果主義なんですよね。
成果、
先ほど磯川も言いましたように実績数値、はい、で結局犠牲になるのはやっぱり学生なんですよ、
うんうん、あ、それにはめられてしまってっていうことですかね。
一人一人の気持ちや頭の中って数値に置き換えられませんので、
う
ん、そこら辺はやっぱり NPO の我々ができるだけやっぱり手厚く対人間としてですね、
はい、
ちょっと接してあげられることが大事かなというふうにちょっと思っておりますんで。
なるほど、うん、まあ、まずはね、来週今月に控えております2月11日のセミナーもそうなんですが、うんうん、今後のキャプセイの方向といいますか目指すところというのを少しお聞かせ願えますか。そうそうそう、
はい、少し冒頭で言ってましたけども、
はい、
若者と、今日の社長、今日っていうのはなぜかというとやっぱり私は京都を地盤で、地盤っていうかね、うんうん、京都を起点にして活動してますし、
うん、
それから京都っていうのはすごくあれですよね、中小企業の街ですよね、うん、
ありますね。
一部って言いますか、すごい超大企業も何社かありますし、はい、それはそれで健全にやっておられますけどね、だけど伝統産業とか伝統工業ですかね、うん、とかあるいはいわゆるホスピタリティ産業って言いますかね、
はい、
というのはたくさんある街ですよね、
うん、
でだからそういう、中小企業の町でもあるので、やっぱりそういうところの、中小企業はやっぱりなかなか求人なんていうようなところがまだまだありますのでね。
そうでしょうね、
はい、だからそういうやっぱり企業の社長様とですね、
はい、
やっぱり自分らしく生きる若者とのマッチングが叶えばね、うん、すごく素敵じゃないかなと、 でそういう場があればですね、いつもそういうマッチングカフェとか、やれるような、いわゆる、まあ、我々マッチングプラザって言ってるんですけど、そういうのをちょっと作っていきたいと思ってるんですけども、でそういう場があれば街も活気づくじゃないですか。
本当ですよね。
街づくりのためにもね、すごくいいと思うし、後継者が育つっていうことは、やっぱり中小企業と若者の街、京都のね、すごくモデルとしてね、やっていかないかんと思うんですよ。だから大きく言えば、やっぱりそういう活気ある街づくりにも貢献していきたいなっていうのはずっと考えていますね。
すごいですね。一個人の学生さんのお話から広がり、街づくりまで、
そう、
ね、ものすごくこれからの、ね、展望が楽しみなことですよね。
そうですね、はい、そういうね、どっかそういう場所があって、そういうプラザがあって、そこ行けばいつも元気があって、はい、というようなところを作りたいですね。
わかりました。楽しみにしております。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。